ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハウスケと、
はい、スノーと、
はい、高野です。
まあいろんな番組で言うのでしつこいようになりますが、
はい、
暑いっすよね。
まあ急に
そっちですね。
そうですね。
はい、
はい、なんかいろいろ暑いですね。
なんかね、前回の収録から言うと、一泊二日の体験学習の動向が2連チャン続いて初めてかな。2連チャンになったのがっていうのもしんどかったんですが、去年も行った、施設で学校も同じっていうパターンでね、1回撮影がその立て続けのうちの2本目がそれだったんですけど、子供たちが、4年生5年生で去年撮って、今年も4年生5年生なんだけど、去年取った4年生が今年5年生で来て、5年生は覚えてくれててね、
はあ、
声かけてくれて、ああカメラマンだ
って
良かったです
覚えてくれて、まあ、担当がちょっと4年5年逆だったんで、
うん、
今回初めての子供たちの方を取ったんで、その覚えてくれてた子たちはちょっと取ることができなかったんですけどね。
ああ、
その子たちを思い出したのもあったんですが、その場所が暑いというのもしばらくして思い出しまして、ものすごく暑くてですね、水分4リットルぐらい結局、1日で飲んで、去年もそうだったんですけど、トイレ行かずみたいな、
あ全部汗
全部汗になってしまったみたいなね。それと、2日目がねピザ作りなんですよ。で今年も、はい、食べきれないものを押し付けられて死ぬほどピザを食べてきました。そんな感じなんですが、ちょっと世の中大変なことになっているというお話が、はい、もうでも落ち着いたの、あれ、
まあ辞任しちゃったから
というお話、
後継者どうなったんだろうっていう話ですよね、は
い、っていうお話をいきたいと思います。かな、一泊二日のどっちかのあれから帰ってきて、はい、ざーっとウェブでニュースをペラペラと見てた中で発見したんだったかと思うんですが、うん、なんか YouTube かなんかでニュースの映像がそのまま流れてるのがあったので見たんですけど、
うん、
なんかものすごくこう絵に描いたような悪者というか
絵に描いたような悪者、はい、
なんか漫画に出てくる悪役みたいな、
ね、悪大感というかなんかそんな感じで、
こうなんだっけ、最後オフレコだよって言うんだっけ、
ああそうですね、
出したところは、
出したところは終わりだからって、うん、はい、
ということで宮城県の方に、あれは宮城県の県知事のとこに訪れたということだったのよね、
うん、そうですね、挨拶に行ったんですね、
松本、
挨拶っていうか仕事に行ったんでしょあれ、
うん、
違うですね、仕事っていうかね、復興相当して行ったと思うんですけど、
うん、
仕事にというか、うん、あの要望書を受け取りに行ったみたいですよね、あの場面は、
うん、ああそうなんだ。
県のまとめた要望書を受け取りに行ったというか、まあ県が受け出すので、
うん、
という形らしいですけどもね。
うん、
うん。うん、こうファックスとかで送るわけではなく、わざわざ、うん、大臣に直接手渡すという、そういうセレモニーが必要なのかとかよくわかんないんですけれど。
あ、要は松本復、まあ元になっちゃうのかも。
元ですね。
復興担当大臣がその宮城県の方に行って、その場面がニュースで流れてたんですが、まあひどいもんでしたね。
はい。ね、
なんだっけ、元復興担当大臣が、その会議室なのか分かんないですけど、
はい、
入った時に
応接室かな、
応接室か
、はい、
入ったところで、宮城県の知事がまだいらしてなかったと。
そうですね、
うん、それに対して文句を言ってたということで、
うん、まあなんかYouTube でしか見てないんですけど、
うん、
入ってくるところから流してるやつもあって、うん、なんかその時になんだ来てないのかって、こんなことあっていいのかみたいなことブツブツ言い出したんですよね、急にね、
うん、
で、県知事が入ってきて、
うん、
もうなんか県知事の方は、なんて言うんでしょう、ある程度知り合いだったのか、にこやかに、
うんうん、
こうパッと寄って握手しようとしたら、なんか、うん、いや、それは後からとか言って、
もうあれは拒否したんじゃないの、握手自体。
握手拒否したんですよね。うんうんうん、で、それは終わってから終わってからと思って、
うん。
なんか、いきなり校長先生が呼びつけた生徒に、
うん、
お前何やってんだっていう、そういう態度でしたからね、
うん、
最初からね。
いや、なんか僕もその YouTube かなんかで、ネットに上がってた、
はい、
ニュースの映像だったんですけど、その映像で見る限り、大して待ってるとかそんなあれじゃないよね。もう入ってきて、何秒か後ぐらいにはなんか慌てて、
うん、
まあ慌ててる風ではなかったよね。なんかにこやかにこう。
そうですね。いや、あれは編集してんじゃないです
か。編集して短いのか。
ような気がするんだけどな。まあでもなんか4分とかいうのをどっかでチラッと見たような気がします。待たせたのは4分だかっていう。
4分ね。
なんか私がとある記事読んだときはですね、
うん、
そういう知事さんが来客があるときは、
うん、
知事さんよりお客さんの方が先に入室してもらうのが一般的で、うん、で、まあ、お客さんがなんかその会う前にいろいろ資料を見てたりしたら、
うん、
見てるときに知事さんいたら失礼なんで先に知事さんより入ってもらって、
うん
うん、
してもらうのが慣例で、で、松本さんって人も前に大臣やってるぐらいなんで、
うん、
そういうことは分かってるはずなんですけど、
うん、
あ、そう、
うん、
あ、
なんか、そういう、なんか県庁のしきたりとしてはそうみたいで、
そうだ、
うん、
なるほど、
うん、だから別に村井さんは怒られなくても全然良かったみたいな、
普通のルールに従っていたはず、
従っていったはずなのにいきなり怒っちゃったという、だから本当なんか大臣になって、しかもね復興省っていうんで頭に血が昇ってたとしか、
頭に血そうなのか、
なんかね、
ね、
まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいんだけどね
いや、まあでも大臣というからには一応ね、僕らの民主党に入れてない人でも一応支持しちゃったことになりますからね。代表者として認めちゃったことになるんで。
その点はまずいけどね。
そうでもいいとは言えないんですが。
うん、さんも、はい、
はい。あ、はい。はい、いや、その前からさ、なった時にチームドラゴンとか言い出したところで、知ってます？チームドラゴンって言うんだとか言って、言い出した
ん
っていうか、言い出したっていうか、そういうふ
う
に、名前を付けたらしいっていう、そういう報道がありまして、
うんうん、
チームドラゴンってなんだろうと思って、僕辞めてから気がついたんですけど、龍、
うん、
だからドラゴンだったんですけど、
名前がね。
名前がね、うん。いや、そこでもうダメだろうとか思うんですけど、ちょっと、復興層というか、そういう、こういう立場の仕事をする人が、で、そんな漫画チックでいいのかっていうか、 テレビドラマじゃあるまいしっていう。
本当でもね、なんか。
ここら辺がびっくりで、しかもそういうタイプの人が、こうね、大臣になるまで、こう今までずっと長年国会議員を、
ああ、そうね。
しているという、その、うん、こういう具合にもまたちょっと驚きっていう感じなんですけれどもね。まあ、パフォーマンスが、受けるっていうのは、ここ最近の、ね、15年ぐらいですかね。小泉さんあたりからのパフォーマンスが受けるっていう。
ああ、いやー、でもなんか、パフォーマンスっていうのともまたちょっと違うような気がするけど、なんか単に、なんか、おバカを露呈させてるだけみたいな。
感じ。あ、しますね。
だって、復興担当大臣で何がチームドラゴンで何やってんだよっていう感じじゃない。なんかねえ、なんか本当その現場とかをやっぱりね、一番知ってなきゃいけない人で、もう仮に知ってたとしたら本当にね、その知事がどんな風なことをしてるかとかいうのだって想像がつくだろうにね、その4分待ったぐらいでみたいな。なんか
あの宮城の、知事はなんだっけ、村井さんだっけ、
村井さんですね、はい、
もうなんかすごい評価いいみたいですね、なんかいろいろと。
そうなんです、
はい、一番なんかまともなことっていうか、あの復興会議ってのあったじゃないですか、
うんうん、
あれの進展を見てると、なんか結構村井さんの意見がどんどん通って、
うん、
なんか税金にしてもあの復興税を入れようとか、
うん、
そういう方向になってきてるんで、うん、結構
何じゃあ、それに対してなんかちょっと釘をあの刺したかったってことなのかな。
そういうことじゃない、本当多分力の入りすぎだったんじゃないかと思うんですけどね。
そうだった、まあいい、
ね、
まあね、あのその今回結構、大きく取り上げられたのは それもあるけど、オフレコ発言、
うん、
っていうのも信じられんっていうのもあったし、
うんうん、でもああいうことを言ってるってことは、日常ああいう風な言い方することがあるんだろうね、きっとね。
やっぱ九州男児、九州の方に申し訳ないんですけど、
それは失礼だろう。
いや、すみません、いや、それは撤回撤回、いや、
いや、あの、はい、
あんなやつばっかりじゃないでしょ
う。いや、そうなんですけど、はい、だからそういうね感じの方なんだなっていう。
はい、いや、それにはそれにはあの僕のとんでもスノー理論がすごくぴったりな会派の説明がありまして、あの今回のね、あれ見た瞬間にね、うん、わ、これ明治時代、あの、明治が始まった時に、
うん、
こう、ね、官軍が、あの辺の、こう、なんだっけ、幕府側、
うん、
大越列藩同盟っていうのがありまして、
うん、
ちょうど、まあ、東北と、あと、北陸の方、
うん
のが、まあ、幕府側について官軍とこう戦ったわけなんですけども、
うん、
まあ、負けた後こう、ね、結局官軍がの方、要するに薩長が、
うん、
イニシアチブを取るわけじゃないですか、そこに、
うんうんうん、
でもそれがなんか一瞬こうあの場に再現したかのような、ね、そういうその当時もしかしたら明治政府のこう薩長から来た高官が、
うん、
お前らこれから俺の言うことを聞くんだって言っている感じがすごいして、
うん、
すごい面白かったんですよ、
うん、
でね、
うん、
これとんでも理論ですから、まあ聞きながら、でまさしくね、僕もそのあの人がその福岡だっけ、どっかあっちの、九州の、人だっていうの知らなかったんですけど、知った瞬間に、あ、全くなんかそういう歴史的な、こう、場面が、こう、デジャブユーのように、
うん、
そういう立場がね、
うん、
東北対 社長っていう立場があそこに表出したんじゃないかとか思ったんですけど、あのね、で、多分松本さんも、
うん、
あの、それ意識してないで起きたんだと思うんですよ。多分ね、あの、これはますますあの妄想入るんですけれども、こう、あそこら辺の人たちっていうか、まあ、結局、薩長がずっとこう、日本の政治をリードしてきたわけなので、
うん、
結局、あの、あそこら辺から政治家になってる人たちの、こう、バックグラウンドには、精神的なバックグラウンドには、
うん、
もう、あの、こう、勝てば官軍っていうか、そういう、いけいけどんどんみたいな、うん、そういうのがもう宿っているんですよね。だから、東北に行った瞬間に、それがフラッシュバックで、こう、あの、こう、なんですよ。俺に言わせろと。松本さんのその、今までの言動だとあんな風に言うとは思えないとかいう評価が多いじゃないですか。
あ、そうなの？
うん、結構、あの、ポンポン言うけど、あそこまでひどくはないだろうっていうようなことを書いてるところもあるんですけれども、あの、結局、東北に入った瞬間にね、
うん、
あの、明治時代のその、こう、彼っていうか、まあ、そういう地域的なものとか歴史的なものの、こう、あれが、こう、彼の普段の、擁護するわけじゃないですけど、普段の常識を押し流しちゃって、いきなり、明治にフラッシュバックしちゃったんじゃないかっていう気が。
それはなんか違うよ。それあの、まあ、チームドラゴンなんて言わないでしょ、もともと。もともとその、チームドラゴンとか言ってるような人なんだ、あれ。うん、結局あれでしょ。人間性なんじゃないの、やっぱり。
あ、そうだから。いや、まあ、あの、とんでも理論として面白いなって思ったんです。で、まあ、あの、場所がまたさ、この宮城県だったからさ、うん、あの、すごく、まあ、なんてタイムリーな、あの、僕にしてみれば、うん、なんてタイムリーな、この、なんていうんでしょう、証明というか、っていうか思ったんですけど。
うん、
でね、あの、ちょっと話全然違うんですけども、
うん、
あの、僕もこの、だんだんこの年になってくると、こう、東北人の血が騒ぐってよく言ってるんですが、
うん、
あの、こういう場面に会うと、じゃあ、あの、会津若松城で、籠城してやるぐらいな感じになるんですけれども、うん、なぜそうなるのか自分でもよくわからないと日々思っていたんですけども、
うん、
この件で、
うん、
あの、ああやっぱりもしかしてそのなんていうの、こう人間って生まれて数十年は、
うん、
あのしか経ってないんだけれども、
うん、
そこで培われるこうあの価値判断とかそういうのって、
うん、
実はその本当にその人間そのものの、持っている全てにのこうバックグラウンドにと比較しちゃったらほんのわずかしかないんじゃないかと、
うん、
恐ろしいことに、
うん、
あのこうその人が例えば、そこで暮らしてある民族として暮らしていてその民族の記憶みたいのが、
うん、
こう DNA の中に、ね、ずっとこう培われていて。いて、
うん、
その地方その地方での何かこうしがらみとかね、
うん、
差別意識とか、
うん、
そういうのがあのこう密かに埋没しているんじゃないか。でしかもそれがこう氷山のね一角じゃ、
うん、
あの水面下のようにそっちの方が大きいわけですよね。何千世代と2000世代とか、うん、そういう風に生きてきているの で、
うん、
で僕らが今例えば30年とか40年とか60年とか生きていてその間に経験したことで価値判断をしてるんじゃなくてその氷山の一角のいや氷山のこう見えないところの方が大きいとすれば、
うん、
なんとなくいろんなねこういう村井さんみたいなわけのわかんないことをする人の、
うん、
こう説明がつくような気がするんですよね。
おお、なるほど。
でね、すみません、もうちょっと妄想させてください。で、あの、全然話違うんですけれども、誰だっけ、籠城した人いるじゃないですか、自衛隊に決起を呼びかけて、三島由紀夫だ。
うん、
三島由紀夫は、もう、あの、謎だと言われてるんですけれども、
うん、
なぜあんたをしたのか。
うん、
であの人のやったことって結局、江戸時代 の初め頃に、うん、例えば、こう巡視を禁止するっていう法律ができたんですね。法というか、
うん、
巡視を禁止するって言って、うん、戦国時代はこうお小姓って言ってこう、ね、大将につく美少年とかがいて、
うん、
結局大将こう自分の親方を世話しつつ、戦場ではセックスの相手もしてたというそういうことなんですね、うん、だから恋仲があってで結局自分の親が親方が死んでしまうと殉死するっていうのが、うん、まあ一種の美徳だった、
うんうんうん、
で多分ね僕は彼に関して言えばそういうことがね過去に何十世代か過去にあって、で、実は巡視しきれなかったと。その、法律ができたおかげで。で、そういうことがもし、こう、ずっと記憶の中に遺伝子として残されていて、ある日、彼の中にボンってそれが出たんじゃないかっていう気がしないでもないんですよね。これとんでも理論なんですけれど。で、そう考えるとね、すごくね、わかりやすいというかなというか、しかもそれが、こう非常に真面目で、
うん、
賢い人だと、うん、自分の考えだっていう風にこう錯覚する可能性もなきにしもあらずなんですよねっていう、うん、気がするんですが、ずいぶん脱線しましたけど、
うん、
だから僕もなんか妙に会津若松城に立てこもりたくなるんですけれども、うん、今回のことがあると、うん、で同じようにこう村井さんじゃないやこの人ね、松本さんも、うん、なんか、あそこに行った瞬間に、官軍になっちゃったんじゃないかっていう、そういう、とんでも理論。はい、
うん。
あまりにも突拍子がなくて、わけわかんないかもしれないですけど。
いや、そのなんかね、はい、DNA の中に残ってるかも、みたいな、ほら、それまでの、
はい、
その、日本に限らず、ね、全世界的に、
はい。
戦争がなくならないのはみたいなのが、なんとなくねそういうのもあるのかなって気もするけど、
うん、まあ、うん、こうちょっとさっき半助さんが、まあ、どうでもいいかもみたいな話をしてたんですけれども、うん、そういうどうでもいいかも具合っていうのは、うん、結局こうなんていうんでしょう日本にこう前ね流れてきた話がありましたけども、うんうん、結局こう流れてくるまでに多分いろんなところで本当にメルトダウンとかメルトスルー級のことをやってきたのかもしれないんですよ、
うん
うん、でもそこまで行っちゃうとどうでもいいかもって言いたくもなりますよねっていう感じはよくわかる。
いやっていうかほら辞任してるからっていうのがあってさ、うんうん、
ああ
だこれがまだなんか居座ってたりとかしたらあれだけど、まあ辞任してんだったらまあどうでもいいかなっていう感じもするよね。
まあ、
うん、多分だってさ、
全体としてどうでもいいんじゃなくてね。
うん、もうはっきり言ってさ、この実際見に行って全然その復興が進んでないっていうのを見てきてこういうニュースを帰ってきた時に見るとさ。そんなことを報道してたりする場合じゃないでしょうみたいなさ。まあでも、メディアに関して言えば、ああいう風に言われてて、ちゃんとでも流してたっていうのは、すごいいいなと思って見せたんだけどね。
あ、そうですね。
でも、ああいう風にオフレコにされてしまってることって、まだいっぱいあるんだろうなっていうのはね、あれで思ったのは一つと、逆にああいう風に言われてるものを、まあ、ああやって、まあ、世に出してきたメディアっていうのは、まあ、すごいねっていう感じはするけどね。
まあそうですけどね。まあある意味で、でもそれは民主党おろしっていう、官おろしっていう、うん、今はこっちだと、
うんうん、
メディアのメディアで、うん、今はこっちだという、そういう
判断があるのかな、やっぱり。
あるんじゃないかって気はするんですけどね。うん、ただ僕、カンさんに関して言えば、
うん、
いや、なんか、なんて言うんでしょう。なんか、すとぼけているようで、実はすごい計算してやってたらすげえなと思ってるんですけれども、
うん、
海江田さんのね、原子炉、再、
うん、
いいです。再スタートしますって言っといて、
うん、
その後で、いや、やっぱり、 あの、なんだっけ、ストレステストをしなきゃとか言い出したあたりが、
うん、
なんか、あの、あれ罠だったとしたらすごいテクニックですよね。やめさせるためのね。とか、思うんですけれども。まあ、僕の印象としてはなんか、あの、マウンドに上がってるチャーリー・ブラウンみたいな感じで、絶対勝てない。まあ絶対勝てない球団を率いて、球団でチームを率いて、あの、しかも、周りの内野も外野もめちゃくちゃだという、
うん、
そういう感じの中でよく投げ続けているよねっていう。
うん、
ただそれに引きずられている私たち、まあ一種の観客兼、なんて言ったらいいんでしょう。あの、
うん、
チームオーナー兼、
うん、
応援団っていうかなんていうか、そういう立場の人たちは、そのまま泥の船に乗っていってしまうのかっていう恐ろしさもあるんですけれども。
うん
うん、
なんかね、まあ、早くなんかも、公認は決まったんですか？
全然決まりませんよ。
あ、公認。副大臣どうな
っ、副大臣、公認はもうすぐ決定してすぐ、なってますね。
はい。
はい。あの、被災地出身の方じゃなかったでしょ。
ああ。
確か。うん。
本当はそっちにしたかったけど、松本さんがなっちゃったから。いや、でも関係ないな。彼は自分で自分のあの、あれを、墓を掘ってたもんね。
うん。
なんだかよくわからないけど。
うん。まあね、まあ、でも、そうか、被災地出身の人が公認になってんだったら、もうちょっと安心なのかね。
まあ、出身というか、あの、何回もこう、被災地出てる、あの、出かけてる、行き来してる方だとはいう、ことでしたけども。
うんうん
う
んうん、まあ、そういうふうにちゃんと現場を見てる人だったらね、うん、その、まあ、変なことはしないでしょうし、もうこれからに期待しない。せざるを得ないですけどね、まあ、早く進むことを願いたいですが、でもその宮城県の知事はすごくね、いろんな方に今回行った時お話聞きましたけど、村井さんに関してはすごくみんな口を揃えてもう評価していいと思うっていうようなことを言われてたので、ね、
なんか漁業の人たちがやっぱり特区を作るっていう話で、
うん、
まあ、賛成の人もいれば反対の人もいるっていう話で、うん、結構なんかその反対の人たちも話もすごいよしっかり聞いている風だったし、
うん、
その辺は臨機応変にやるというか、
うん、
あのご利用しはしないよみたいな感じの、
うん、
方みたいですけどね、
うん、なんかねそういういろいろなアイディアを出して進めるとこはもう進めてっていうなんかやり方が、まあ、強引に取られるケースもあるみたいだけど、まあ、概ね周りからは評価されてるっていうか、まあ、その地元の人たちがその評価してるっていうのはやっぱすごいよねとは思ったけどね、うん、まあそこら辺でねそんだけのことしてるんだからどれだけ大変な思いをしてやってるかっていうぐらい想像つきそうなもんなのにね、
うん、しかもねもうずっとですもんね、
うん、
その3ヶ月4ヶ月経つ、うん、あの間中そのねもう本当生きるか死ぬかのような判断をずっとやってらっしゃるわけなんで、
うん、
ねまあ知事に限らずね県の人とかね皆さんそうだと思うんですけど、うん、
そんな中でね自分が来た時にいないからというう
ん、まあね、いくらでも待ってあげないといけないと思うんですけどね
まあそれは言えますね、
うん、なんか
まあなんかこれに関してすごく擁護する人もいたりするっていうのが面白いんですよね、
だからあの
ただあのそのあとは情報操作だというねその編集であんな風に見せてるだけじゃないかというのもあるんだけれどもただその前になんかサッカーボールとか持っていくってところでアウトだと思うんですけれどもそういう擁護してる人に関しては、うん、そこはあんまりあの問題にはならないみたいですね、
うん
僕もサッカーボール持ってた時点で何やってんですかっていう話になると思うんだけど、ね、被災地にね、ちょっとその、やっぱり被災した、被災の現実っていうのを一種の、なんていうの、こう、人事というか、まあ人事なんでしょうけれども、うん、っていう感じで捉えてるのかなと、いう気がしましたね。
やっぱりなんかね、そこで指揮を取る人がそんなんじゃねっていうのはあるよね。まあ良かったんじゃないのっていう気もするよね。この時点で。
で、まあね、変な風になる前に。
いろいろ指揮をあれこれしだしてさ。なんかめちゃくちゃなことをしだす前に一人になったんだったら書いてよかったのかもしれないよね。
まあそうですね。そうなのかな。まあそうかもしれないですね。まあちょっとあの状態ではなかなか求心力がもうね、維持できないだろうし、ほどなんかこう大逆転みたいなことが起きないと、辛いから、っていう気はしますね。まあ、あとね、年齢的な問題っていうか、その、どうも、まあ今、ね、政治やってる人たちが、ほぼ段階の世代の上の方から真ん中ぐらいにかけてなんですけれども、なんか、なんと言ったらいいか、この、こう、人材感のなさっていうのは、どうしたもんなんだろう。って思いますよね。人の層は厚いはずなのに、っていうのはどうしてもありますよね。
まあね、まともな人が公認になって、まあ、一日も早くね進めるようになってもらえるといいかなって。まあでも県知事さんがねすごくいい方っていうことなので、まあそこを邪魔しない人だったらいいんじゃないかなっていうぐらいな感じがするけどね。まあいろいろ、まあね、なんかこう国がすることがやっぱり大きなあれになるとは思うんですけど、もうそればっかりを当てになんないっていうのはもう分かってきちゃってる感じがするからね。また他でどういう何ができるかみたいなことをみんなが考えていかないといけないんじゃないかなと思いますけどね。はい。で、最後になりますが、8月6日7日、その宮城県の、で農家されているぐっちさんから、先週、ね、放射線のあれが心配だって、スノーさんの話があったんで、確認してもらったんですが、現在ね、その事故当初計測してた数値から、数値を、基準値を変更はされてないそうです。
あ、そうなんですか。
で、計測は続いていて、確実に今下がってるんだそうです。はい、で牧草なんかも、一時的に、なんだっけ、自粛しなさいみたいな話があったじゃないですか。
はいはいはい、
はい、牛乳にダイレクトに出てくるからっていうことで、なんかあれも問題だったんですよね。自粛みたいな言い方で、保証はしないけど、まあ、倫理的に使わないよねみたいな遠回しな言い方だったので、そのすごく負担が大きくかかるところだったみたいですけど、そこも、検査継続していく中で確実に時間とともに落ちていって、基準値をクリアして今は使える状態になっているそうです。で、今回仕入れる野菜類に関しては、数値はもちろん下回ってるっていうのと、水が基本的に地下水なんですって。
はい。
なので川から引いてたりするところに関してはまだ心配が残る部分もあるらしいんですけど、まあ、地下水の水まあ、井戸とかあと湧き水を使ってる農家ばかりなので、そこら辺はもう 安心して食べてくださいっていうことだったので、もうそれであったらもうそこで使うものは全部そこから仕入れようというふうに、昨日打ち合わせをして決めましたので、トマト、ナス、パプリカ、あと何だったっけかな、リストを作ってもらったんですけど結構いろいろあって、ちょっと変わり種のキュウリとかね、と卵もなんとかなるって言ってたのと、あと鶏肉などを仕入れて、まあ、ちょっとみんなで食べてみましょうということで、8月6日と7日、渋谷の宇田川町でやります、これが配信されている頃にはページの方もできていると思いますので、
はい、
スクランブルのトップページの方からご覧いただければというふうに思います。で、そうだ、プレゼント企画が、進行しているはずです。これが流れる頃には、
はい、
まあ、この配信収録してる時点ではまだ伝わってきてないんですが、プレゼント企画は決定しました。
はい、
ぐちさんが作ったお米、一目惚れって言ったかな、ちゃんとそのなんかあのブランドって検査を受けないと名乗れないんだってね。
は、
一目惚れとか腰、
はいはい、
腰光とか、
うん、
で、
DNA 検査なんですかね、
なのかな、検査を受けたものじゃないとそれが出せないっていう、なんか説明を先にされて、じゃあいいじゃんグッチ米でって言ってたんだけど、いやいや、あのもう検査を受けて取得してあるのがあるんでそれ出せますって言ってたんで、一目惚れだったと思いますが、これはちゃんと確認を取って改めてホームページの方に掲載しておきますけど、それをね、小さな米袋、これ一回もらったことあるんですけど、お米の紙袋って分かります？
はい、ああ、なんか分かります。
セメント。
茶色い。
うん、そうそうそうそう。
はい。
あれのね、ミニチュア版があるんですよ。
うん。
どれぐらいつったらいいんだろうな。名刺の箱よりもうちょっとあるのかな。iPhone を2つか3つ重ねたぐらいの大きさって言えばいいのかな。の、なんかお米にして3合分って言ったかな。が入った、小袋で、物を仕入れて、それを5つプレゼント提供してくださるそうです。なので、これは Twitter と、まあ、ホームページの方で募集をかけますので、ぜひグッチさんの手間暇かけたお米を召し上がっていただくチャンスですので、まあ、そのイベント当日も使うお米はもうグッチさんとこのお米使うことにしましたので、イベント会場で、まあ、ご飯物食べていただく方は召し上がっていただけると思いますが、グッチさんの5名の方にプレゼントということに提供していただきましたので、ぜひホームページかツイッターの方を見ていただいて、応募していただければというふうに思います。そんな感じで8月6日と7日、
はい、
渋谷の宇田川町にぜひ遊びに来てくださいということで、もうちょっとねいろいろ決まってきたらまた、
うん、はい、
あんまり進捗がないんだけど、
ああ、わかりました。
まあでも物が、だんだんこう決まってきましたので、あとお酒もカクテルも準備しております。
はい、
どうやって作るのか調べて、で、もともとバー経営してきた友達にいろいろと指導を今受けているところですので、美味しいかどうか分かりませんが、カクテルなんかもご提供できるように今準備してますので、楽しみにしてくださいと。ありがとうございました。ということで、お届けしました、ただいまお届けしましたのははずけと、
はい、ある意味あの松本さんはこう見せ物としてはすごく楽しかったんでもうちょっと見たかったなっていう怖いもの見たさもあったスノーと、
はい、高野でした、
はい はい、また会いましょう。